本日はヨハネの黙示録の御言葉、特に説教題にもしましたが、また修法にも記していただきましたが、我は癒先なり癒果てなりと、その言葉に集中するために、まずは聖書の始めを共に見ていきましょう。聖書はその初めに世の創造を語ります。創世記には2つの有名な創造物語が記されています。それぞれに物語というその形をとって、私たちにメッセージを与えてくれるのです。それを簡潔に言えば、神によって世も人も創造された。その創造には意味や目的がある。人は共に生きるために、交わりに生きる存在として創造された。こういうことです。創世記の冒頭部分は、神が天地を創造することを示します。そこでは混沌としており、意味や目的が全くないところに、神の言葉によって意味が与えられ、創造されていくということが示されています。このようにして世が創造され、また人間も創造されていきます。またこの創世記を読み進めていきますと、創世記の2章にはもう一つの創造物語があり、そこでは人は神に命の息を吹き入れられ、また善悪の知識の木の実は食べてはならないと、その約束をする存在として創造されました。人は神と共に生きるもの、約束をする、そういった人格的関係があるものとして創造されていくのです。それぞれに作られた意味があり、目的があるということを示します。この創世記が現在私たちの手元にあるようなこの形になるのに、実は多くの人が関わっています。なぜなら、この聖書というものは一人の偉大な人が書き上げていったというものではなくて、何人もの人、またさまざまな時代背景にある人が、それぞれに自分たちに示された神の出来事というものを書き記していったもの、またそれを物語であったり詩であったり、そういうさまざまな形や手法で残していったものなのです。そうすると、それぞれの部分が書かれたその時代と、また今私たちの手元にあるようにまとめられた時代というものが出てきます。一つ例として、この創世記がまとめられた時代というのは、世界史がお好きな方はお分かりかと思うんですけれども、ペルシャ時代と言われる時代からヘレニズム時代という時代にかけての頃と推測されます。で、この時代というのは、簡単に言うと大変な時代です。楽な時代があるのかという話にもなりますけれども、このイスラエルの民が神に背き、その罪の結果として自分たちの国を失うという、バビロン捕囚とよく言いますけれども、そういう決定的な波状を経験した後の時代となります。そしてこれまでのその歩みへの悔い改めと新しい歩み、そこに向けての希望が入り混じる時代なのです。 その時に彼らは世界の創造、人間という存在は神に作られたものなのだ、そしてその創造には意味があって私たち一人一人にも生きる意味や目的があるのだということを語っていくのです。それが初めに示される、この意味や目的というのがポイントになります。意味や目的がある、これは向かうべき先があることを示します。ただそこにポツンとあるのではなくて、向かうべき目的地があるということなのです。昨今の日本の状況、また世界の状況を見ていて思うことがあります。よく言われることでありますけれども、日本の宗教観というものと、例えば欧米諸国や中東諸国などのもそういった国々とは大きく違うということは言われます。また日本ではオウム真理教のサリン事件以降、宗教と名のつくことや、また宗教性のある事柄についての拒否反応というものが一般的にあると思います。しかし一方でもう街を見ればもうクリスマスですね、だいぶ気が早いと思うんですけれども、イルミネーションがあったりツリーが飾ってあったり、それこそメリークリスマスっていうふうにもう書いてあります。もうハッピーホリデーとかじゃなくて、もうしっかりメリークリスマスって書いてある。また12月25日を過ぎればもう一気にツリーはどかされて、そこに門松が置かれる。世の中はお正月初詣に向けてガラッと変わっていく、そういった実は多くの宗教行事、宗教儀式を宗教儀式と思わずに行っていくという側面もあるでしょう。そこに参加する多くの人にとっては、それは何か楽しいイベントであったり、また習慣であったり、そこに宗教性があるという思いはきっとないのでしょう。このような日本の状況は、宗教が習慣化され、非呪術化されていったと、そういうふうにも言えます。これは歴史を振り返ってみれば、欧米諸国の文化を取り入れていく際に起こった、政教分離の歪曲化に始まり、科学とされるものに対するもう盲目的とも言える信仰、物質としてそこにあるということに安心感を覚える唯物論、自らを絶対化させていく自己神話化といったもういろんな言い方がありますけれども、そういったことからが起きていると、そういうふうに言ってよいでしょう。でも実はこのような特徴というのは何も日本だけではない。自分に合うもの、自分が受け入れやすいものを取り入れていくという状況は別に日本に限らず、また若い人に限らず、例えば欧米諸国などの先進国、また世代も幅広くすれば見ることができます。例えばそうですね、オリエンタルなものが流行ったりします。禅とかヨガとか、またスピリチュアルなものを求めていくと、また逆に科学というものを絶対化させてそれを信奉するということも多々起きます。よくエセ科学とかって言われたりもします。また逆の方向に行けば文明批判とか科学批判、またスピリチュアル批判という側面もあるでしょう。そして偏った知識や思いによって自らの思いに固執したり、必要以上に何かを恐れたり、自分とは異なる人々に対して批判的になったりもします。これは別に統計を取ったわけではありませんけれども、 50代より若い世代に顕著に見ることができるのではないかと思うのです。その背景には第二次世界大戦以降、各国においてそれまでまかり通っていた、まあ、話、一種の神話が崩壊した後の時代に生まれ育った世代ということ、また非常にグローバル化して情報があふれていく、そういった世界に生きる世代であるということが、まあ、あるのではないかと思うのです。まあ、一つ具体例を挙げるとすれば、まあ、既存の圧倒的な価値観や権威がある一方で、世の中にはさまざまな価値観がある、あ、こういった世界があるのかという、そういうものを目の当たりにしていくときに、それまで歌われてきた例えば正義とか自由、平和、平等などといった、そういった言葉が実はプロパガンダで固められたものであるということを知ったときに、もう反対側に一気に触れて、一種の権力批判、またユートピア思想に溺れていくということがあるというのは歴史が証明してくれています。まあ、こういった状況がありますけれども、多くの人々はそれをカジュアルに取り入れていきます。本気で何かを変えようと活動するのではなく、ある種のファッションのように活動したり、そういうオリエンタルな儀式のそういう動きだけを取り入れてエクササイズにしたり、我流の精神統一にそれを用いたり、自分の都合のいいようにそういうのを使っていく。もちろんその良さもあるかもしれません。しかし、こういったことをカジュアルに取り入れていくということは、その本質を捉えずに上っ面だけを取り入れていくということになります。確たるものがないから次々に移ろっていきます。そしてそれを繰り返します。もう流行をどんどん追っていくんですね。目的もなければ意味もありません。その一時の安定であったり快楽を求めて移ろっていく、それは結局のところ自分教、自分信仰でしかないのです。そしてこれは私たちにも起こることではないでしょうか。このように私たちは不確かなものを求めてそれにすがろうとするのではないかと思うのです。実は儚くひどく不安定なものであったとしても、それを見ようとはせずにそこに安心を見出していく、見出そうとしていくということがやはり時にあります。例えば金とか地位、社会運動、思想などといったものがあるでしょう。金を稼ぐこと、地位を確立すること、社会運動をし続けること、思想を深めていくこと、そのような本来は手段であるはずのものがいつしか目的となり、その活動そのものの、に自分の存在意義とか人生の目的を見出そうとしていく。周りを見ればそういうことはあるでしょう。また自分自身の中にもそういった要素はあると思うのです。それらは楽しいことをしているようであっても、また非常に充実しているようであっても、その志を共有する者たちとは誠に信頼し合う、そういう交わりを持つことはできず、まさに上っ面だけのそういう付き合いでしかなくなる。それは誠の交わりを失わせ断絶をもたらします。自分が一番になって自己目的化していく、周りと他者と共に生きることができない。真実な信頼関係にある交わりを持つことができないのです。聖書は 始めと終わりを示します。始めは創世記ですが、そこで示されるのは創造の意味、目的です。言い換えれば意味を与えること、目的があること。そして同時に聖書は終わりも示します。これはヨハネの黙示録に見ることができるでしょう。このヨハネの黙示録の言葉、それは一見すると分かりにくいものです。このヨハネの黙示録は、黙示文学と言われ、比喩表現を多く用いてメッセージを語ろうとするので、確かに分かりにくさがあるかもしれません。このヨハネの黙示録の主たるメッセージを、短く言うのであれば、天において支配を開始し、やがて世に来に再臨し、神に敵対する世の悪魔的勢力に勝利し、新しい天と新しい地をもたらすのはイエス・キリストであると。それを示しているのです。本日の箇所は、その黙示録の最後。ヨハネ黙示録のその結論にあたる箇所になります。そこでは旧約聖書イザヤ書の言葉を用いながら、終末の時の来臨のその約束をし、神がアルファであり、オメガである、始まりであり、終わりであると言われるように、イエス・キリストもまた、アルファであり、オメガである、始まりであり、終わりであると、そう示しています。つまり、始めが創造であるならば、終わりは終末ということです。それは、きちんと目的や意味が分かってこそ見える完成の時、成就の時です。それは目的や意味が分かっていないと、その重要性が見えてきません。この終末、終わりには、目的が果たされるということにおいて、極めて重要な意味があるのです。無意味ではなくて、ただそこにあるのでもない。聖書が示すメッセージ、それは、始めと終わりがあるもの。そこに意味と目的があるということを示すのです。聖書の言葉によって導かれて、目的を持って生きようと。そうする私たちです。移ろいやすい流行りの言葉ではなくて、どんなに時代が流れても、廃れることのない神の言葉に出会って、それに従い、生きようと、そう志すものです。しかし、うまくいきません。当然のことです。人は罪を重ねます。それは具体的には、道徳的なことであったり、倫理的なことであったりします。しかし聖書が語るのは、神の思いと異なることをしてしまう人間です。それを罪の人間として示しています。では神の思いとは何か。神の思いとは、その創造で語られます。それは、人は神と、また人と共に生きる存在。神と人とのその交わりの中に生きる存在であるということです。そのような存在として創造された。しかし、関係の断絶を繰り返すのが私たち人間です。罪は私たちに与えられている生の意味と目的を失わせ、孤立させます。その関係の断絶の極み、最終的に行き着く先が死です。私たちは虚しいものを求め、 それにしがみつき、最後は死で終わってしまうのです。罪の中にある人間です。喜びを持って、誠実な交わり、信頼関係を持つことができない人間の姿がやはりあります。思い返せば、この地上の生の意味を見失って、上っ面だけのもの、儚いものにしがみつくということがあるでしょう。孤独を味わい、行く先が見えないことがあるでしょう。その行き着く先は死なのです。それが人間の現実、罪の現実です。聖書は、救いの道を示します。命の道を示すのです。それがイエス・キリストによる十字架の救いです。私たちの罪を肩代わりしてくださるのが主イエス。そのお方がいる。罪の許しを与える。肩代わりとしての十字架の死があるのです。しかしそれで終わりではありません。主イエスは復活します。関係の断絶の行く先である死を乗り越える。死の勝利としての復活がある。聖書は語ります。死で終わりではないと。そこが終着点ではないと。終末がある。神の与えたもう目的と意味の完成が与えられている。神が約束されている時があるのです。私たちのその歩みは、そこへ向けての歩みであることを示します。終末の時、復活の時、共に主なる神の前に集う時が約束されています。そこに、私たち、またあなたに、神が与えた意味と、目的の完成という希望があるのです。はじめに、地上の生の意味と目的があり、終わりに、それが完成される大いなる希望があるのです。それを実現させてくださるのが、イエス・キリスト。復活の主と言われるお方です。私たちは、主イエスのもとに、豊かな交わりが約束されているのです。関係の回復があるのです。共に主を見上げ、礼拝に集い、祈りを合わせ、誠の交わりの中で歩みを進めていこうではありませんか。